小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話のメッセージをご紹介しましたね。
日本の昔話ってね、教訓話と思われがちだけども、はい、実はいろんな大事なメッセージがあると思ってね、それを聞いていただいたんですけどね、先週、
わらしべ長者を例に取り上げましたけれども、今週は、
もう一つ日本の昔話で僕がとても好きなのはね、三年寝太郎って話なんですよ、三年寝太郎っていう名前はきっとね、多くの方は知ってると思うのね、怠け者の象徴みたいに言われてるんですけど、僕はこの話とっても好きなんですよね、こんな話なのね、これも田舎で実際に聞いたんですけども、ある村に一人の若者がいたと。ちっとも働かないで寝てばかりいるもんだから、みんなからバカにされてね、あいつは役立たずだ、能なしだって言われていた。それでもういつかあだ名がついてしまって、あいつは寝太郎だと言われていたと。そうやって何年も過ぎたってんですね。ところがある時、むっくり起き上がって町へ買い物に行って、鳩と提灯を買って帰ってきた。で、夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登って大声で叫んだと。長者よ、よく聞け。我こそは鎮守の森の神様のである。今夜はお前の家の家運を予言しに来たってんですね。家の運ね、家運を予言しに来たと。で、長者は夜中に突然大きな声が聞こえてきたもんで、何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければ、お前の家の家運はたちまち傾くであろう。よいか、分かったか。では要は鎮守の森に帰るぞと言って、寝太郎提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパンと離した。で、鳩はシューッと鎮守の森の方へ飛んでいった。で、その火が鎮守の森の方へ飛んでいくのを見て、長者はすっかり本気にしてしまってね、翌朝起きると一番に寝太郎のところへ行ったって。寝太郎まだ寝てたって。叩き起こしてね、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちゅうもんで、じゃあしゃあねえなってやるかっつって、寝太郎が長者の家の婿になったって話なんですよ、とんでもない話ですよね、これね。騙してるんだからね、だけどね、僕はこれ聞いた時ね、あ、これ面白い話だなと思ったんですね。普通に言えばさ、人を騙してんだから悪い話というふうになっちゃうんだけど、昔話って実はね、道徳はあんまり気にしてないんですよ、道徳よりもね、昔話が言いたいのは強く生きろっていうメッセージね、つまりさ、嘘つきで幸せになった話なんて世の中世界中にいっぱいありますもん、本当にいっぱいあります、だからあんまり道徳気にしてない、それよりも強く生きろというメッセージの方がはるかに強いのね、これもそうだと思うんですよ。実際の人生考えたって、誰でもさ、ちょっと悪知恵なんて使うことあるじゃないですか、悪知恵も知恵のうちよ、だから僕は悪知恵の悪を括弧に入れてみてくださいというのね、悪知恵の悪は括弧に入れて、悪知恵も知恵のうちだと考えれば、この話からいいメッセージが読み取れると思うのね、で、そのメッセージは何かっていうと、まず第一にはっきり分かることは、あの寝太郎は寝ていたのは若いうちだけだった、途中で起きたってね、一生寝ていたわけではないっていうメッセージね、途中で起きてますよね、それからもう一つのメッセージは、あの寝太郎は初めのうちたっぷり寝たからこそ後でいい知恵が出せたんだっていうね。これって本当じゃない、誰が考えたってさ、自分の人生振り返ってみて、眠い時っていい知恵出ないよね、やっぱり頭が冴えてないと出ないですよ、だからね、あの話からはこの大事な2つのメッセージが読めてる、寝太郎は一生寝ていたわけではない、それからたっぷり寝たからこそいい知恵が出せたんだって、この2つね、で、たっぷり寝たからこそいい知恵が出せたんだって、これはもう誰でも分かることだから、わざわざ言わなくてもいいと思うんだけど、まず第一の方ですね、あの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で起きたっていうことね、これってどうでしょうね、僕はこのことに気がついた時ね、もう本当に納得したんだけど、僕まあ教師をたくさん長いことやってきたんですけどね、45年間、教師だっても大学の教師だから18歳以上の若者だったけど、 学生時代にね寝てた学生なんていっぱいいますよ本当に。それから眠っていたお嬢さんたちね、うん、眠り姫って言ったらいいんだろうけど眠り姫もいっぱいいたよ、
うん、
で男なんてさもう麻雀ばっかやってたとかね、
うん、
バンドに夢中でしたとかね、
うん、
だから女の子だってなんか綺麗に飾って遊んでばっかりいましたみたいにいっぱいいますよ、
うん、
だけどねこの頃卒業20年会だから来てくださいとかね、うん、卒業30年会だから来てくださいなんて言われていくとねみんなもすまーした顔して紳士淑女やってるわけですよ、
うん、
で名刺を交換するとね、うん、なんかの会社の常務だったりさ、
うん、
から県立病院に薬局長なんての来るわけね、うん、名刺がおー大丈夫かと思うんだけどね大丈夫らしいんだよねみんなちゃんとやってるわけ、
うん、
で女の人たちだってさ孫が7人いますなんてニコニコしてるわけよね、
うん、
でも本当に僕はびっくりしちゃうんですけどね、うん、とっても嬉しいのねそういう時に。だから言ってやるんですよ、お前らどっかで起きたなっていうのね、
うん、
そのねどっかで起きたなっていう僕が言う意味はみんなわかるんだよ、すぐ僕の教え子たちはさ、うん、で起きたんですよなんてみんなニヤニヤ笑ってんだけどさ、
うんうん、
教師としては一番嬉しい瞬間ですね、
うん、
教育の効果があったなっていう
眠らせててよかった
そうそうそう、でね、必ず起きてね、
うん、
大事なことは社会人になってしっかりやることだからね、
うん、
だからね酒なんか入ると言ってやるんですよ、お前らよかったな若い時にエネルギー節約しといてみんな納得しますよ、
うん、
お笑いするけどねみんな、
うんうん、
でもみんな納得しますよね、
うん、
でもそれがいいんじゃないですか、
うん、
若い時はね、うん、やっぱり学校行けなんて言われて大抵は親に勧められていくわけよね、
うん、
で親がかりでやってるわけでしょ、
うん、
で親への義理で勉強してるようなとこもあるかもしれないけどさ、
うん、
だけどそういう時はまあ寝たりするのよね、でも社会に出たらもう自分でやっていかなきゃいけないわけだからみんなしっかりやるわけですよね、でもう若い時から働いてる人だってそうだと思うんだ、小さい時小学校中学校じゃね適当にやっててもね世の中に出たらみんなもう一本立ちしていくわけよ、
うん、
どっかに弟子入りした通称みんなしっかりやっていくわけ、僕はそのプロセスね若い時には眠ってました、
うん、
でもどっかで起きます、
うん、
そして起きた後はしっかりやっていきますって、この人生の変化のプロセスを今の昔話は語ってると思うのね、
うん、
だからそういう意味じゃねいい話だなと思ってるんですよ、
うん、
人生の真実を語って
る真実ですね、
ね真実を語ってると思うよ、
うん、
で若い時にね寝てなかった子なんてあんまりいないんじゃないですかね、
うん、
例外はあるかもしれないけどね、よほどの例外はあるかもしれない、普通は大体適当にやってるわけですよね、それは、まあ、必ずしも具体的に眠らなくたって構わないんだけど、力セーブしてね、まあまあ適当に適当にやってて、でも社会に出てから自分の力でやんなきゃいけないわけだから自分でやっていくというね、その変化を昔話ってのは語ってるということだと思うね。でよく、まあ、親御さんからさうちの息子はちょっと勉強しないでとか言われるわけよ、
うん、
でうちの娘はなんか遊んでばかりいてみたいに訴えられる、でも僕は必ず起きるから心配しないでくださいって言ってるのね、うん、必ず起きて自分でやるようになるからでみんな起きてますよね、
うん、
みんな起きてますよ、
うん、
何年ぶりかで会ってね、
うん、
どうしてるなんて聞くとね先生のおっしゃる通りもう起きてますなんてそうだろうって言うわけよ、
うん
う
ん、
みんなそうだよ、
うん、
で面白いことにねその寝る時期がさ早く寝ることね、早くから寝る、若い時から寝ること、
うん、
遅くからなってから寝る子もいるわけだよ、
うん、
中学時代から寝ちゃってる子とさ、
うん、
高校時代になって寝る子もいるわけよね、
うん、
大学時代になって寝る子もいるわけね、
うん、
いろいろですよ寝る時期のスタートは、
うん、
それからまた期間もいろいろね、
うん、
ちょっとの間の子もいるし長く寝てる子もいるしね、
うん、
でその長く寝てる時に親は待ちきれないみたいなんだな、
うん
うん、でも必ず起きるから待っててくださいって言うとね必ず起きてますね、後から聞くと、
うん、
みんな起きてる、で今どうしてますって言うともう今どっかでちゃんと働いてますとかね、
うん、
寿司屋で働いてますとかね、いろいろしあるよ、嬉しいな僕は、
うん
うん、でもね親もさ、
うん、
冷静に振り返れば、
うん、
自分も寝てた時期あるはずなんだよ、
うん、
だけど親になるとさ、
うん、
その自分の寝ていた歴史は消すんだよね
なかったことにします
ねそうなかったことにしようかったね、
うん、
だからね親になるとほとんどみんな忘れんだよね、
うん、
から学校の先生になるともっと忘れんね、うん、だから親で学校の先生だったら 100% 忘れるかもしれないんだけどね、うん、いや僕は自分が親で学校の先生だから言うんですけどね、人様のことは言わないけど僕は自分のこと言うんだけど、自分は忘れんのよ、うん、でもさそれも自然じゃない、うんね、若い時に親やなんかに守られている時に寝てるのはこれも自然だよね、うん、だけども今度は社会に出て親になったり先生になったら立場が違うじゃない、うん、責任があるよね、子供に対する、うん、あるいは生徒に対する責任だからね、見方が違ってね、そこで自分の過去は忘れる、うん、これはありだよ、うん、僕それ責めないよ、うんうん、僕だって忘れてたから。
先生寝てらっしゃいましたか？
寝てました、寝てました。もうその話すると長くなるから本当に寝てました、だけどもどっかで起きるわけですよね、うん、でその起きる時期ってのは人によって違うんだよね、うん、それで起きるともう自分が寝てたことを忘れる、うん、でも、うん、気がついてみたら昔話っていうのは個人が忘れたことを日本人全体の記憶として覚えていてくれる、うん、だから大事なんだと、はあ、昔話って日本人みんなが知ってるじゃない、うん、ってことは共有財産だよね、うん、日本人みんなのね、うん、だから個人が忘れたことを昔話は全体の記憶として、うん、あるいは集合的な記憶って言ってもいいかしらね、うん、日本人全体の集合的な記憶として覚えていくってくる、だから大事なんだと僕は思うのね、うんうん、だからそのメッセージが大事なんだと思っているんですよ、うんうん、でそれを前回も話したけど教訓の話だみたいにね閉じ込めない方がいいと思う、うん、教訓よりもっと深く子供が人間が生きていくプロセスを語ってくれてる、しかもそれを共通の記憶としてね、みんなが知ってる、しかもうまいことにさ笑い話じゃないこのネタロウの話なんて、うんうん、ね、笑い話だからみんな聞くわけだよ、うん、で笑い話としてさこんな重要なメッセージを伝えてる、はい、すごい知恵だと思うな僕は。
そうですね、
うん、本当にすごい知恵だと思う、うん、昔話ってね大抵はおじいちゃんおばあちゃんが語ってきたんですね、うん、僕ずいぶん田舎行ってお話聞いてきたけど親はさ忙しいからあんまり語ってないんだよね、うん、むしろおじいちゃんおばあちゃんちょっと手が空いたんで孫に語るみたいな、それが圧倒的に多いんですよ。もちろん例外ありますよ、例外あるけども圧倒的に多いのは隔世遺伝なんだよね、おじいちゃんおばあちゃんから孫に。おじいちゃんおばあちゃんって何かっていうとさ、自分の子供を育てたことあるけど今度は自分の子供が今親やってる姿も見てるわけだよ、うん、でそこで変化に気づくでしょ、うん、自分の子供が子供の時には寝太郎でした、うん、だけど今はすまーした顔して立派な親やってます、うん、でこの変化に気づくわけだよ、うんね、眠り姫でしたですけども今は立派な母ちゃんやってますって、うん、これ変化だよね、はい、おじいちゃんおばあちゃんはその変化に気がつくわけよ、うん、つまり人生の2つのステージっていうか段階を見てるわけだよ、年寄りはね、うん、なもんでこういう話ができるんだと思って、うん、だと思うよ、うん、だからやっぱり年寄りが語ってきたことには大事な意味があったんだね、うん、なんだと思う、うん、そうやって人生みたいな親だけだとそうはいかないよね、親はもう子育てに夢中ですからね、うん、でそれを客観的に見る余裕ってあんまりないじゃない、うん、そこ行くとおじいちゃんおばあちゃんたちはね人生2つ見てるからね、子供の頃の彼と大人になってからそれでこういう話ができるんだと思うな、うん、だから昔話ってとても大事だなと僕は思っているんですね。でそういう時にね、僕は息子が2人いるんですけどね、もう2人とも親やってますけど、彼らが小さい時にクリスマスツリーを作ってやろうと思ってもみの木の苗を買ってきたんですよ、はい、で庭に植えたのね、うん、そしたらもみの木って成長が早くてね綺麗なこういう形になったのね、円錐形のね、うんうん、で冬になったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしてたら、秋に植木屋さんが言うにはもみの木ってのは成長が早すぎてこのままほっとくと根っこがまだちゃんとしてないから風が吹かれたら倒れちゃいますよって言われて上の方ピョンって切られちゃったんですね、うん、そう綺麗に尖ってた上がですね、うん、途中から取られてお皿のようになっちゃったわけね、うん、平らになっちゃった、うん、で僕ががっかりしてね、植木屋の夜余計なことしやったと思っていたの、うん、したらね3週間か4週間だったと思うんだけど、僕の方から見て左側のね切られて平らになった枝がちょっと上がってきたような気がしたんですよ。あれと思って注目してたらね、毎日見てたんだけどどんどんどんどん立ってってね、その後6週間ぐらいだったのかな、8週間ぐらいだったか、完全に元に戻ったんですね。で僕はその時本当にびっくりしたのね、 もみの木が俺はこういう平らな形じゃねえよって言ってね、俺の形はこういう先が尖った形なんだよっていう意思を持ってるってことだよね、
うん、
俺はこんな形じゃ嫌だよ、俺の形はこうなんだよって意思を持ってるっていうことを思い知らされてね、僕は本当に衝撃を受けたの忘れられないんですね、
うん、
でもちろん後で生物学やってる友達に言ったらそれは DNA だって言われたんだけどさ、うん、それはそうでしょ、遺伝でしょ、うん、だけど僕は文学やってる人間だからそんな言葉使わない。そうじゃなくて、もみの木は俺はこういう姿なんだという意思を持っていたっていうことだね、うん、そういうふうに思うのね僕は、うん、そうするとですね、言葉は実はあったのね、哲学の方でね、18世紀19世紀ドイツイギリスの哲学者が言いました、形式意思という言葉があるんですよ、形の意思ね、
はい、
生きているものは全て自分はこういう形でありたいという意思を持っているという考え方ね、
うん、
でその言葉は僕知ってたんです、
はい、
だけども本当にもみの木で見せられたのは初めてだったのね、
うん、
もみの木でさえはっきりした形式意思を持っているっていうことを思い知らされたのね、
うん、
忘れられないんですよこれは。でそうするとね、この思いにはもみの木でさえも俺はこういう綺麗な形がいいんだよと、綺麗な普通のもみの木の形がいいんだよって回復するんだから、いわんや人間の子供たちもね、みんな私は人間として普通の姿がいいよと思って生きてるんじゃないかっていうことね、
うん、
僕それ強く感じるんですね、
うん、
特別に優れた人間になろうと思ってるかどうか知らないけども、
うん、
みんな人間として普通に生きていこうとみんな思ってるんじゃないか、
うん、
でも普通にって言ったらじゃあ障害のある人はどうするのっていうかもしれないけど、障害のある人だって普通の人間として生きていこうと思うから生きていけるわけだよね、
うん、
ですから僕はそれ間違いないと思うんですよ、
うん、
誰でも普通の人間として生きていこうと思ってる、そういう意思がある。でそうやってみんな子どもたちも育ってきてるんだということを僕は思うのね、
うん、
だから大人のやることはもみの木を切ることではなくてね、もみの木が自分の姿で育とうとしているそれを守ってやることなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、
うん、
もみの木が自分の美しい姿で育っていこうと思ってるその意思を守ってやることだというふうに思うのね、
うん、
でその時にいつか前にも話したかもしれないけど、親の方の願望とか親の方の自分の好みでね、こっち行きなさいこれをやりなさいとかね、
うん、
なんていうのは僕はとってもまずいこと、もみの木の成長を妨げることになるんじゃないかというふうに思っているのね、
うん、
大人になってもそうだと思うんですよ。大人になってもね、社会の中で狭い場所かもしれないけど、みんなそれぞれ自分の場所を持って、そして親とも仲良く、家族とも仲良く、友達とも仲良く、普通に暮らしていこうみんな思ってんじゃないですか、
うん、
それはお互いに信じた方がいいと思うしね、
うん、
特に若い者を育てる立場の大人としてはそこはきちんと守ってやった方がいい。大人の方の欲望やら願望やらなんかで押し付けない方がいいっていうふうに僕は思ってんのね、
うん、
昔話ってね、本当に不思議にこういうふうにいろいろね、子供の成長を考えさせてくれますよ、
うん、
また折に触れてね、このラジオでも聞いてもらいたいと思うんですけどね、
うん、
外国の話にも同じような問題があるからね、メッセージがあるから、
うんうん、
と思ってんだ、
はい、うん、今日は日本の昔話のメッセージをご紹介しました。三年寝太郎の話には深いメッセージが込められてたんです ね、
と思うよ僕は、うんうん、
さて来週のテーマは、
来週はね、今日本の昔話のことを聞いてもらったので、それじゃあその日本の昔話はそもそも何を語ってんのかというちょっと広い問題ね、
はい、
に入っていこうと思うんですね、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。